からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日は7月15日ですよね。はい、まあこのラジオカフェに向かってくるのに、この山鉾のある場所からこの三条通りに移動するっていうのが、人の波に逆らって動くという感じでなかなか大変でした。なんと言いましても、祇園祭りの山鉾巡行が3年ぶりに実施されるということで、もう本当にいろんな方が関わってらっしゃる方、それから観光客の方、若い皆さん、本当に楽しみにしておられるのではないかなと思いながらやってまいりました。さて、今回はこの京都のいろんな価値に関わってらっしゃる、そんな方です。京都の、新たな価値を作ろうじゃないか、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは株式会社京都イートアンドステイ、はい、代表取締役、そして、株式会社リーフパブリケーションズ代表取締役会長でいらっしゃる中西真也さんです。まあ、およそ1年、2ヶ月ぶりにお越しいただきました。ありがとうございます。
どうもいつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。もうラジオカフェに来る、はい、今日生放送でお届けしてるんですけども、はい、まあ忙しい時にお願いしたなと反省しております、
うん、いやそんなことはございませんが、まあ私もこのスタジオへ来る前に、はい、鉾町あたりを、まあ、うろうろしてですね、まあ、
商売、それはお仕事、
うん、はい、そうですね、商売もさせていただいておりますし、やはりずっとこう3年間ね、なかった3年ぶりなんでね、
そうです
ね、まあ、どのようなにぎわいかっていうところを見に来ました。やっぱ繁盛、まあ、お店も良かったですし、人もにぎわっておりましてね、やっぱりこうなんていうか、屋外で、人が集まってこう笑顔でね、交流を持つで、そこでこう、まあオフラインでね、
あ、も
うオフラインで
こう Zoom の会議、オンラインの会議、録音収録じゃなく、
外で、対面でね、こう交流をするという、なんていうか、尊さみたいなのをね、やっぱりこの祭り、特にお祭りですから、認識しましたね。
そうですよね、
素晴らしいことだと思いますがね、
やっぱりこういう、まあ、まさにお祭りですが、こういうことがあると、この人と接するっていうことがいかに大切なことか、はい、おっしゃったように尊いことかっていうのを、はい、まあ、再認識しますよ ね、
そうですね。
でもみんな、すごいですね、勢いが
まあ今日は湿度も高かったしね、はい、まあ、暑いですわ、とりあえず。
もう暑いですよね、このマスクも外したいところですが、これはやはりは第7波とか、
はいはい、ちょっと心配
ですね、まあ、一体何がどうなのかということが、やっぱり未だ見えないところも、インフルエンザと同じ、はい、ちょっと、まあ、致死率が高いぐらいかなという側面もあるんですが、まだまだ分からないことが世界中であるというところで、はい、まだまだ注意をしながら、
はい、
この放送もさせていただけたらと思います、
はい、
さあ、そして、3年ぶりの山鉾巡行、中西さんは京都生まれ京都育ちでいらっしゃるんですよね、
はい、はい、
そうすると、もともと生まれはどの山や鉾なんでしょうか。
私は鈴鹿山あたりなんですけども、
烏丸
ですよね。
生まれ育ったのはその烏丸御池近辺なんですか。
そうなんですよ、
えらいとこで、
まあ、足立病院さんも近いですね
いやいやいやいや、で、まあ、まさに都会ですよね。そうなん
です
よ。
で、就職、まあ、学校出て就職したのも烏丸御池なんですわ、
はい、
の交差点なんですよ、ですからそこからずっとね、サラリーマン
烏丸御池の交差点、
今明治生命ビル南、はい、 西かどうか、
あ、西かどうか、
北側も明治生命ですけど、ね、南側も
あるんですか、
はい、あそこが、はい、あのリクルートのビルだったんです
よ。お
もう30年
最初お勤めになったのがリクルート、
リクルートなんですよ。
お
で、カラスも池でして、そこから8年ばかりリクルートで、まあ、頑張りましてね。
お
でそこから独立したんですが、ずっとその界隈でデスクを持って仕事をしておりまして、
はい、
今現在もまたカラスマお池に戻ってます。
それ は, 本社はたまたまそうなのか、やはりそのカラスマお池がやっぱり自分の生まれた場所でもあるけど、なんか考えてされてるんですか。
あのね、仕事デスクを持つのはまあまあ中京区の便利のいいところでね、
はい、
あの持ちたいなとはずっと思ってるんですが、やっぱりねカラスマお池が何もなかった時ですよ。
お
僕はあのサラリーマン始めた時も40年近く前ですけどね。
40年近く前のカラスマ池ってどんなんですか。
もうねカラスマ通りまだあの
舗装されてますよね。もちろん
舗装されてますけどね、はい、あの車線が今2車線だったんですが、
はい、
もう一つこう歩道にもう もう一つ車道があったんですよ。4車線だったんですけどね、
歩道にもう一つ車道があった。
樹木が、ええ、まあ街路樹が両方に立ってたんですけど、
ね、はい、ということは車優先の
と、それからあのバイクとか、はい、あの自転車優先がくっきりと分かれてたんですけどね。もう40年ぐらい前なんですけどね、
はい、
あのその時代から知ってましたけども、何にもなかったですよ本当にね。あのまだマンションも少なかったですしね、商店も少なかったですしね。ですからサラリーマン時代にランチをしようと思えばコンビニもないですから、
あ
近くの、まあ、うどん屋さんとかね、定食屋さん行ったりですね。
何にもないお池通り、
本当にお池通りは寂しかったですよ。市役所ま で市場通りとは全然違いますよ。
市場通りがまた今あの、うん、拡幅されて、うんうん、あの広さですけれども、うんうん、あの歩道が拡幅されて、
ね、
車道が、まあね、狭まったということです ね,
そうですね。
いろいろ変化があったというところ で、
はい、
今のお池通りって良、はい、くなって
良くなりました。
良くなりました。
美しくなりました。
美しくなりました。
あの清潔感もありますし、それから何て言ったらいいかな、はい、なんか夜なんかこう歩いてると夕暮れから夜歩くと非常にこうキラキラとモノトーンでこう あのまあ、あの観光上あの景観条例が引かれて色が使えないんですね。モノトーンですよ。あれたらアンドンの色とかですね、はい、白と黒だけのモノトーンのあのこう明かりライティングになってまして非常に美しい。
あそうなんですか、うん、
品がいいですね。それと清潔感がありますね。
いい
赤とか青とか黄色のネオン、
あそういう色じゃなく、よく思うのがシャンゼリパリのシャンゼリゼ通りと、
はい
はい、まあ、道幅は同じぐらいかなとも思ったりするんですが、
はいはい、表参道とか、はい、
そうですよ、そうですよね。そうするともうちょっと人が歩いて楽しいお池通りに、
そこは課題ですね、
こうカフェテラスがあったり、もっと歩いて楽しいお池通りになったらもっと素敵なんじゃないかなって。
そこが、まあ、ちょっと間違ったところで、
はい、
今はマンションが、
あ
マンション高級マンションとそれからホテルですね、
はい、
がどんどんとこう新たに建ってきましたんで、まあ、住宅地みたいな高級住宅地のような雰囲気がありますね。
そうですね、夜に なると本当にトラックが通るわけでもなく、静かな、
はい、
道幅の広い住宅地、はい、確かに
そうでしょう、
おっしゃるような感じですが、やはりその生まれ育って、そして仕事もずっとそこで、
はい、
という中西さんだからこそ、
はい、
やっぱりそのお池通りも、
はい、
なんかこう高いものに変えていただけたら嬉しいなと。
正直言いまして、
この場を借り
て特別な思いを持ってるんですよ、
はい、
近い将来なんとかお池通りでイベントをしたいなとかね、いろいろまあ、はい、密かに考えておりますけども。
イベントは過去にも
お池フェスティバルとか、
はい、それは伺ったりしましたけども、はい、そういう、こう一時的なものではなくて、なんか常にちょっとコーヒーの一杯でも飲みながら友達と話ができるみたいな、いや中西さん会いましたねとかコーヒー飲みましょうかみたいな場所をぜひ、そこここに作っていただくといいかな。
ね、市役所からね、
はい、
私の構想夢ですけど、
はい、
市役所から、ですから河原町のお池から、
河原町お池から、
はい
はい、
京都信用金庫さんとか、クエスチョンがあったり、はい、京都ホテルがありますね。
あります。
そこから烏丸、はい、までの間の特に北側、
はい、
北側の歩道で 今おっしゃってるコーヒーとかお茶とかね、
はいはい、
まあ、夜は少しお酒を出してもいいと思うんですけども、それと古書、
はい、
古本とかですね、
はい、
あるいはまあ別にあのレコードであるとかですね、
いや、
うん、そういうものをこうずっとアレンジしてですね、
はい、
ちょっとこうコーヒーとかお茶をこう飲みながらあの古い本に出会える、
素晴らしい、
懐かしいものに出会えるようなね、そういうこうお祭りをですね、
あ、お祭り、
もう門川市長になられてからね、もうずっとね市長に言ってますけどね、なかなかね
ちょっとあのお辞めに、お辞めになるまでにあのこう何かの形を作ってみて、これをもうちょっと定期的にしたらいいなとか、常設にしたらいいなっていう あれをしたらいいです ね、
あの東京駅は神保町でね、
はい、
11月に古書市やってるんですよ、大きな規模の、
はい、
まあ、それのミニチュア版でいいんですけどね、
ま
あ、秋とかね11月あたりにですね、そういう古書市とお茶のフェアとかね、
はい、
そんなことやりたいなと思ってますけどね、
そういうたなんか楽しいことがある場所なんだ、お池通りはっていう、こうみんなが思うっていうところにすると、
うん、
なんか単なる観光じゃなくて、
う
ん、
そうですね、
いいですよね、
そぞら歩きするのがちょうどこう、
そうです、もうあの道幅広いしもったいないなって、あのもっと改良の余地があるなって、
そうなんです、
思ったりしますんで、これはぜひ中西さん、
そんなことは密かにまだ考えてます
、密かに、はい、いや見えるようにぜひ考えていただ
きたい、
そうですか、
はい、
そして、まあ、祇園祭りのお話に戻りますけれども、
はい、
あの中西さんは株式去年、
はい、
この京都インターンステイを、
はい、
あの設立されて、
はい、
まさに本当にあの、この歩行町や山歩行町に、はい、いろんなそのステイの施設であったり、
はい、
イートの施設であったり作られましたですね、はいはい、まあ、かなり賑わってるんじゃないですか、今日
そうですね、おかげさまで、はい、今飲食店を6店舗と
全部合わせて、
合わせて飲食店6店舗、
はい、
それからホテルが2店舗で、
はい、
まあ、計8店舗を経営しているんですけども、
はい、
まあ、ほとんどがもう烏丸、烏丸市場か、
はい、
を、まあ、中心に、経営をしております。
ちょっと南とそれから東もあるけどぐらいの、
うん、そうですね、西はないですけど、あの、はい、東へ行けばあの、まあ、近くでしたら、
はい、
この近くというかな、市場の木屋町とか、それから錦市場にね寿司屋さんがありますし、
はい、
あとは池の坊短期大学の地下、それからそのお向かいの、京都経済センターの1階、
あ、
はいはい、寿司屋さんとかやってますけども、
ま
あ、ホテルは三条の室町あたりでやってますけどね、
はい、
まあ、私やっぱりこうどうしてもそういう縁がありまして、育ったのも生まれたのも、都心部なんで、やっぱりその場から離れられないというか、やっぱりこう意識的に小町の中で商売をしたいというのはずっと子供の頃から持ってましたね。確かに、
あ、そう、
町の中が大好きでしたね。
町どうか北アルプスに行って山登りするとか、もう全くそんなんじゃないという感じ
です。そうですね、
そういうこともたまにはされるんですか。
まあ、ヨーロッパは好きですけどね、あんまり山登りとかね、サバイバルな、ね、旅は好きじゃないですけど、まあ、どっちかだと都会子ですね。
あ、そうですか、まあ、やっぱりこの特にこの京都の街中を本当に住んでる人も観光客もなんか、あ、京都っていいなって思うような街にしてくださるだろうと信じてるんですけども、ね、はい、今日この、宵山、
はい、
今日明日宵山で、
はい、
17日日曜日が巡行というわけですが、はい、先祭りのその各、ホテルとか、お店は、
はい、
今日は屋台は出してらっしゃるんですか。
ね、もちろんその軒下になりますけどね、
はい、
路上には出せないんですけども、
あ、それはルールで、
それはもうダメなんです。
あ、やりすぎたらあかんでということですね。
そうそうそうそうですから、池の坊さん あのあそこの室町側のエントランス、
はい、
非常に広い立派なエントランスがあるんですが、
ええ、
そこでビールとかかき氷を売らせてもらったり、まあ、経済センターでも軒下って言ったらあれですけど、
はい、
敷地内ですけどね、
はい、
室町側
あ、室町側に、
室町側です。
あ、なるほど。
市場側も売ってますけどもね、
そうするとお店に出入りする出入り口がある方
あります、はい
はい、
で
この南北の方、
この生放送も終わったらすぐにまた仕事へ市場から住まいへ戻りますけども、
すみません、
経済センターへ戻ろうと思ってるんです。経済センターはね、お酒を売らせてくれないんですよね。
あれ意外、
まあ、
あそれはあのこの宵山にです
ね、宵山のその、 あの夜にね、屋台としてね、
あ、はい、
ソフトドリンクになるんですけども、あ
それは皆さんそうなんですかね、
経済センター、
あ経済センター、
経済センターの建物の敷地内の外ね、
あ外
もちろん中は食べられる、あの
飲んだりは、
はい、はい、屋外ですよ、
あ屋外でそうやって皆さんがこうビールを買って、はい、わーってならないように
と、ということで
私たちは商工会議所とかいろいろあるのでちゃんとやってますよっていうと、ところをお手本、
まあ、ですから向かい の、 あの池の坊学園さんの敷地内で、あのお酒を売ってますから、またそちらお越しいただけましたらと思ってます。
ああそうですか、はい、あの食べるものはこんなんやってるよとか、餃子売ってるよとか、そんなんですか。
はい、はい、そうですね、餃子とかあのおつまみとかですね、
はい、
あのソーセージなんか売ってると思いますけどね。
ああそうですか。そしてあのこの放送が終わったらもうそこに駆けつけるということで早く終わらないとあかんなというふうに思いますが、
はい、
さあこの2021年去年、
はい、
5月でしたっけ、設立された京都イートアンドステイはこの1年間経ったわけですが、
はい、
この会社を作られて何を、この1年間はこの代表取締役として何をされたってことはあるんですか。
いやですからコロナ禍ですから、
はい、
あの政府のですね要請に応えていくということしかできませんから、
はい、
まあ、それぞれ の、 あのマンボウであり、いろんなルールに沿ってですねできる範囲のことで商売はさせていただきましたけども、
はい、
まあ、ありがたいというか、あの恵まれているのは、まあ、立地がね、うん、そして四条烏丸に集中してますから、
はい、
まあ、ランチのね、
うん、
あの需要がありますから、一応ランチはあの 100% とは言いませんが、あの2019年度と比較して、コロナ前と比較して、まあ、8割9割はお客さんは来てますけど、やっぱり夜がどうしても、
夜はやはりあの皆さんの生活スタイルがやはり変わったなっていう感じがするんですが、
はい、
皆さんが引けるのが早くなったっていうか、
はい、
あの8時までとか9時までっていう、はい、そういうルールがあった時代のことが、はいはい、ずっとまだ名残があるんだなっていう気がするんですが、
そうですね、
そうですね、そのあたりいかがでしょうか。
いやこれはね、はっきりしてますけどね、
はい、
あの弊社も、まあ、お寿司屋さんとかですね、餃子屋とかやってますし、あとイタリアンやってるんですよ、はい、レストランね、リストランっていう、はい、でね、明確に違うのはね、やっぱり夜が早いということで、まあスタートも早いですわ、まあ、お酒飲まれる方 も、 もう5時ぐらいからですねスタートされますけどね。
本当ですよ ね、 ね、あの以前だったらやっぱりスタートせいぜい5時だとまだしてないとかありましたですよね。
それでやっぱりお一人とかお二人で来られる方が多いんでね、
はい、
ですから、あの我々のお店もね、
はい、
ちょっとしたおつまみとビールとかハイボールでさっとこう来られてさっと飲んで帰られる方が多いんですけどね、
はい、
そういう部分では、まあ、早い時間帯まではね、
うん、
結構お客さん戻ってきてるんですよ、
はい、
それ8時以降になるとやっぱりグッと減るというのと、それとね深刻なのはね、まあ、どこもそうだと思いますけど、弊社としたらイタリアレストランが、
はい、
リストランテがやっぱ厳しいですわ。
それは池の坊学園
の地下
で、はい、
だ池の坊学園の地下もランチタイムは結構入ってくるんですけども、やっぱり夜にねまずパーティーがないですわね。
うーん、
ウェディングであるとか、うん、集いがなくなったというのと、それとやっぱりこうイタリア料理とかフランス料理はですね、まあ、ワインとかですね、こうお料理もコース料理自体で出て、
はい、
ゆっくりとこう何人かでゆっくりとおしゃべりをしながら、まあ、時間を過ごして料理とお酒を楽しむというような、
はい、
まあ、そういうレストランが多いじゃないですか、
はい、
まあ、そこまで今とても言えないけど、お客さんはそういうそのレストランに行かれる余裕がないというか、
ゼロとは言わないけれど、
やはり
その何が変わったかっていうと、そういう時間的変化と、それから楽しみ方の変化、
楽しみ方の変化、それとやはりお酒を飲むスタイルが、
はい、
まあ、ビールですっといただいてですね、生ビールとかあるいはハイボールですっといただいて、はい、まあ、パッパッとつまんでですね、お寿司なんかでもつまんで帰られる方は多いですけど、ゆっくりとテーブルに座ってね、まあ、3人4人とかですね、あるいは団体さんでね、ゆっくりと膝を合わせてですね、
3、4時間帰った方がいいよっていうんじゃなく、
それはちょっとやっぱりこう非常にこう風潮的にね、やっぱりこう遠慮されるじゃないですか、
はい、
多分私は西洋料理の、まあ、コース仕立てのレストランはやっぱりしんどいだろうなというのは、これは私の周り友達のお話とか聞いててもしんどいです。ですから焼き鳥屋とかね、寿司屋とかね、唐揚げ屋さんとかね、 なんかこう専門性の強いこう単品の飲み屋というか居酒屋というかものすごく増えてるじゃないですか。
いや結構にぎわってますよね。
餃子屋とか
立ち
飲み屋とかね、
はい、
唐揚げとかな、まあ、そんなにすごいいっぱいでしょ、
はい、
うん、
いいのかなって思うぐらいに、
だからスタイルがぐっと変わりましたよね。
あ、そっか、
うん、
外で飲んで食べるそのスタイルが変わった、 中身が変わったっていう。
ゆっくりと飲む時間がやっぱり短くなったので、コース仕立てでワインでもゆっくりと飲もうという習慣がなくなりましたね。だコロナが落ち着いて平時に戻るとね、まあ、一気にそっちに戻ってくる可能性がありますわね、
はい、やっぱりそういうことをしたいっていう方もいらっしゃるし、そういうシーンもも
ちろん
ありますよね。
それはあのブライダルにしたって結婚にしたってですね、パーティーされていらっしゃらないでしょうし、まあ、あの会社の諸々の行事なんかもですね、はい、3年間中断されてるんですから、まあ、元に戻ればそういったレストランなんかも賑わっていくんじゃないかなと思うんですけどね。
ああ、そうですね、はいはい、まあ、そしてあの、まあ、4時半とかあのとんでもない時間に行ってもちゃんとあのディナータイムが始まってるっていうのはある意味助かったりもするんですが、
そうですね、
夜お腹すくんですけどあんまり早く
そこは辛抱してもらった方がいいと思
います本当ですね。あの今はイートのお話を伺いましたが、はい、その変わったなとか、いやこれは変わらないなっていうことで、うん、ステイの部分は、うん、こういろんなホテルも経営してらっしゃる、うん、中西さんとしてはいかがでしょうか、うんうん、
ホテルに関しましてはこれはもう観光客が宿泊で、はい、あの来られて初めてビジネスにつながるんであってですね、はい、やはりホテルは厳しいです。でただまあいろんなデータとかあの情報を集めてますと、大手のね、
うん、
あのチェーン店というか鉄道系であるとか外資系であるとか、まあ大倉さんとかグランビアとか、
はい、
ああいう大きなところは戻ってきてますわ、
うん、
まあ、それでもあのゴールデンウィークの時に、まあ、7割ぐらい
ようやく明かりがたくさんついてるなって、はい、やっぱりその感じで分かりますよね、
はいはい。で今この祇園祭りの最中、今日明日あたりで5割ぐらいじゃないかなと思うんですけども、我々のようなその小さなですね、
はい、
あの個人でやってるホテルはやはり戻りはもっと遅いです。
う
ん、やっぱ大手さんは会員を持っていらっしゃいますから、
はい、
ネットワークを、
はい、
あのそれといろんなやっぱり販売方法ができますんでね、
はい、
新幹線
とツアーがついてるとか、いろんなものと付属してとか、
大手さんはやっぱり強いですね。
あ、
まあ、ホテルに関しましても、まあ、あのコロナがまあ平時に戻ればですね、
はい、
あの間違いなく戻ってくると思いますんで、まあ、じっと辛抱、
あ、じっと辛抱、
やっぱ飲食店よりホテル旅館の方がしんどいんじゃないですか。
あ、そうですね、そして、まあ、あのこうどこの国の方がっていうのも、あのやっぱり中国の方なのか、どんな国の方が来られるのかっていうところもやはり求めるものが多少異なりますから、
そうですね、
あの富裕層に向けてっていうふうに以前中西さんはおっしゃってたかなと思うんですが、やっぱりそういう方にもぜひ来ていただきたいというところですね。
今はやっぱり東京名古屋の方が多いですね。
あ、そうですか、
はい、
まあ、あの某星野リゾートというのもなんですが、
はいはい、
あのそういう皆さんがよくご存知のところでさえ、あのいろんなこう考え方がこう変えてらっしゃるというところで、
うんうんうん、
やっぱりみんなこう何かを変えなければならないというところはあるんですかね。
でもしかし経営がね、はい、やっぱ難しい時代になってきましたね。これでもあのこれ3年間のブランクあるんですけど、
はい、
これ世の中が立ち直ってもですね、
はい、
やっぱこれね、経営支援というか人件費はものすごく上がってますし、
はい、
原材料上がってますし、
はい、
電気代とかガス代ってこれどこまでこれ天井知らずで今上がってきますからね、
はい、
まあ、家庭も大変でしょうけど商売も大変ですわね。
本当ですね、
はい、これはちょっと予期せぬそのウクライナのこの、あの、まあ、あの危機とか、
はい、
もろもろあるんでしょうけど、
はい、
まあ、人件費が上がるのはいいことだと思うんですけどね、
はい、
やっぱり電気とか、ね、ガスとか、ね、これからどこまで上がっちゃうんでしょうね。
あ、
ここは、まあ、こみんなこうこ公平に苦労されるんでしょうけども、
はい、 そうです
ね、そこが心配ですね。
そうですね、節約できるこう廊下の電気を消すとか、大きいところだとあの、まあ、そういうことも可能かと思いますが、まあ、こじんまりしたところだと消しちゃうと枕木になってしまいますよね。できることも限られてくるというところで、これはなかなか、うん、工夫のしどころというところですね。
そうですね、
はい、この後もまだまだお話伺います。 き続き中西真也さんにお話を伺います。もう終わってしまったイベントなんですけれども、今年の5月に開催された京都梅麹公園フェスティバル2022、うん、私これ気づかなかったんです、
はい、まあそれ、まあ、告知
その しまったと思ったんですが
あんまり PR してなかった。
これは何でしょうか。実行委員長を現在もお勤めですか。です引き続き
まさに私が言い出しっぺで、で実行委員長で主催者です。
おで誰かに言われてやってるんじゃなくあそうなんですか、これは一体どういうものでしょうか、これ、ね、私の残り4分ですか。
4分ね、はい、まあ、イベントはリーフパブリケーションズの時代からいろいろやってましてね、
はい、
ただ主催はやったことなかったんですよ、
はい、
予算が行政からあるとか大きな会社が予算があって、それのイベント
よくされてました、
まあ、それはまあ普通のイベントでどこでも広告代理店さんとかされるんでしょうけども、
はい、
まあ、自分でね、はい、いっぺんやろうということで、やったんですけど、ちょうどねですから昨年の春頃にね、
はい、
下京区の区長と相談をしてね、まあ、世の中がコロナでちょっと非常に暗かったん で、
はい、
で梅麹公園というのは非常にもったいなくて、梅麹公園ってね案外とね近隣の方は来られますけど遠方から来られないんですよ、
はい、
うん、でも実はアクセスもいいし非常に整備されてる公園でね、
はい、
なんかやりましょうということになって、まあ、最初はまあ簡単にふれあい祭りなんかやりましょうかって言ってたんですけど、まあ、それから私がまあこの指止まれでいろいろ賛同者集めていったんですけども膨れ上がってきましてね、
はい、
うん、それでしたらやっぱりこう京都の市場市場がありますから、
はい、
だから美味しいものとね、
うん、
それからあと鉄道博物館がありますから、
ええ、
なんか少年が喜ぶようなアトラクションとかね、それからエシカル、
うん、
エシカルって難しいんですけど、
そうですよね、
うん、で、うん、まあ、なんかエシカルっていうのをキーワードにね、まあ、行政なんかもやってくれという話になりましてね、でそこでまあフードロスの問題とかね、
はい、
それから古着屋さん、なんかを集めてですねイベント始めたんですが、
うん、
まあ蓋を開けてみればね2日間で5万5000人集まりましてね、
大きな結構大きなイベントでしたよね。
大きいんですよ、
はい、
で私もね、まあ、コロナとかいろいろあったんでね、いろんなまあハードルを超えながらやったんですけど、やっぱりねちょうどいいタイミングで5月の21日がいいタイミングだったんですけど、いろんな条件が重なるとやっぱり人はね今日の祇園祭じゃないんですけど、
はい、
やっぱり外へ集まってくるんですよ、
もうとんでもなく。
そうなんですよ我々私ね2日間で5万5000人来場者カウントしまして、
5万5000ってどんなんですよね、
はい、多かったです、
うん、
でブースキッチンカーとかですね屋台とか古着屋さんとかいろんなブース集めましたけどね、うん、皆さん出店者の方も喜んでいただきましてね、ここまで成功すると思わなかったんですけどね、
はい、
まあ、そこでやっぱりね人っていうのはやっぱりこの3年間の、まあ、ストレスがあってですね、やっぱり外でね子供連れてね家族連れあるいはシルバー3世代でね梅麹公園に集まってもらってね、コミュニケーションを交わすというのはね、
はい、
まあ、先ほどの話に戻りますが大変尊いことやなというのもね、
あ今日の結論はやっぱりこう人と触れ合うことがいかに尊いことかという、
対面で、
そうです、まあ、ありがとうございます。
切に感じましたね、
はい、もう触れ合うことをどんどん中西さんはきっときっと考えてくださると私は信じてます。
祇園祭りは疫病退散の祭りですから、
そうです、ね、しなくちゃ
それもそうそう、それも加えて最後は申し上げたいと思います。
はい、わかりました、ありがとうございました、はいはい。